恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日ニュースで日本の男子の平均寿命が下がったと聞いて耳を疑いました。その原因は自殺者の増加によるということで二重に驚きました。その自殺者も40代から50代の男性の自殺が増えているということです。一年のうちに自殺をする方が3万人を超えるというわけですから、大変な数字です。一月で3000人、一日100人以上の人が自ら命を絶っている。それだけ今のこの時代は生きるのが困難な時代なのかもしれません。皆さんはどうだったでしょうか？私は子供の頃、どこかにテストのない国がないかな、宿題のない世界はないかなとですね、よく考えたものです。そして、早く大人になりたいな、大人になればテストも宿題もなくなるとですね、思ってました。ところが、実際大人になってみると、世の中そんなに甘くはありませんでした。テストがないどころか、毎日がテストのような大人の世界です。宿題はいつも山のようにあります。それがどんな職業であれ、どんな立場であれ、私たちは実は毎日の生活の中で、歩みの中で、毎日テストを受けているようなものです。学校のペーパーテスト、この紙によるテストはないかもしれませんけれども、しかしもっと厳しい実習のテストを毎日いろんな形で受けているのです。私の場合は牧師というこの立場で毎週いくつかの説教を準備して、このようにして説教を語らねばなりません。本当に説教を語るっていうのは誰がこの任に耐えんやとですね、パウロが叫んだほどに厳しい、まさにテストのような、これは仕事なんですね。今もテストを受けているというわけですけれども、そしてまたいつも山のようなこの宿題を抱えているわけです。しかし、日々私たちの人生に、生活の中に、こう、投げかけられる問題、テスト。また山のような宿題。もしも、こういったものが全部なくなって、毎日が日曜日。まあ、牧師の場合は、毎日が月曜日という言い方になるんでしょうけど、もしも毎日が日曜日、毎日が月曜日のような生活になったら、もう本当に幸せになるかというと、決してそうではないと思います。もしも私から説教の仕事が全部なくなって、もうすべての責任がなくなって、もういいよ、もう好きなように絵を描いて、お魚釣りをして、畑仕事をして、もう本ばっかり読んで、もうゴロゴロしてればいいよってもし言われると、間違いなく私は一週間でボケてしまうと思います。テストや、宿題のある日々。それは実は幸いなんですね。恵まれている生活なわけです。イエス様は私たちの人生に日々テストがあること、山のような宿題が襲いかかってくることを許しておられます。イエス様は私たちに解くのになかなか難しい問題を日々突きつけながら、さあ、君はこの問題をどう解くかな、と、私たちを見ておられる、そんなお方のように思うのです。今日の聖書箇所は、まさにそのような出来事を私たちに見せてくれます。場所は、ガリラヤ湖のほとり、一節。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。そして三節。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。 季節は4節を見ると、さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。杉越の祭り、これは毎年春、3月から4月にやってきますので、そのような季節です。ですから、パレスチナの地では、この春のこの3月、4月になると、実説にあるように、イエスは言われた人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。草の多い季節。そして、ここで、人々がですね、大勢の人々がイエス様のなさった奇跡をこれまで見て、イエス様を追いかけてやってきたのです。やってきた人の数は、やはり実説の後半を見ると、その数はおよそ5000人であった。男だけで5000人。そこに女の人ももちろんいますし、また子供たちもいるわけですから、合計すると1万人を超える人数がそこに集まっていたと思われます。なんと、今日のこの箇所によると、1万人以上の人たちに、一人の少年が持っていた5つのパンと2匹の魚、貧弱なお弁当をイエス様が分けたところが、この人たちがみんなお腹がいっぱい、お腹が朽ちるほど十分食べて、なお余った。驚くべき奇跡が今日のところに出てきます。この5000人の給食と呼ばれるこの奇跡の話は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書の中に全てに共通して出てくるお話です。4つの福音書に共通して出てくる話というのはこれだけです。あまりにも不思議なので、こんなこと信じられないという人たちが結構いて、様々に解釈をするのです。ある人はこんな風に解釈します。子供が確かに持っていたお弁当をイエス様のためにどうぞと差し出した。子供がお弁当を持っていたくらいだから、用意のいい大人たちがお弁当を持たないはずがない。実はみんな持ってたんだ。だけど、アンデレがお弁当持ってる人いませんか？お弁当、お弁当って言った時にみんな、もうもったいなくって、これは俺の食べ物だって隠してたけど、少年が出したので、どうも出さないわけにいかなくなって、みんな、こっそりこそこそと出して、結局はみんなお腹いっぱいになったという、そういう話だと解釈する人は言います。どうも、そうは思えない。またある人はこんな風な解釈をするんです。いや、実際に、食べ物は5つのパンと2匹の魚しかなかった。でも、イエス様がそのパンを手に取って感謝を捧げて、本当にですね、厳粛な雰囲気の中で、ちょっとずつ、ちょっとずつこう、配って分けた。ここに、感謝を捧げてってありますけれども、これはですね、このユーカリストっていう言葉が使われてて、これがそのまんま、生産式っていう表、呼び方になるんです。これは生産式を非常によく私たちに見せている出来事であることが、この後ずっと6章を学んでいくとわかるんですが、実はイエス様は、まさに生産式のような、厳粛な雰囲気で、ほんの一かけらずつ、1万人に5つのこんなパンをですね、分けるわけですから、もうほんと一かけらでしょうね。ほんの一かけらずつこう分けた。でも、みんなそれを受け取ったときに、その厳粛な雰囲気の中で、本当に感謝して食べたとき、もう感激して、胸がいっぱいになって、もう喉が通らないぐらいいっぱいになった。まあそういう解釈をする人もいるんですけど、どう考えても、どんなに私たちに納得いくように説明しても、それじゃないみたい。それでは、この奇跡の後で人々の表した反応が理解できません。14節。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知って、こういった群衆の反応を見ると、現実にこの奇跡がそのまんま文字通り起こったことを私たちは信じた方が、私は普通だと思うのです。さて、今日私たちはこの出来事の中で注目したいのは、ただイエス様が5つのパンと2匹の魚で、なんと1万人の人たちをお腹いっぱいに給食を与えたという、この奇跡物語ではなくて、もっと別のところに、最も大きな注目を向けたいのです。実は、他の福音書を見ると、 イエス様と弟子たちがあまりに忙しくって、食事する暇もなかったので、群衆から離れて、船に乗って、ガイラヤ湖の向こう岸の静かなところでしばらく休息を取りたかった。先週は上高地に行ったらしいんですけども、15人の方が。もう聞く話は羨ましいばかりの話で、もう本当に寒くなるぐらい、もうとても涼しかった。綺麗でした。なんてですね、いつも行かない私にとっては、あ、そう、よかったね、という感じなんですけど、いえいえ、本当によかったんですが、まさに上高地に行って静かに休息をするような、そんな雰囲気で、イエス様と弟子たちは行ったんです。ところが、群衆はそれと知って、もうイエス様から離れたくない。イエス様にもっと奇跡を見せてほしいので、先回りして陸路を、そのところに向こう岸まで駆けつけたのです。そのようにして、イエス様はまた群衆に出会い、群衆に語りかけ、群衆に御業を見せた上で、その日の夕方の出来事が、この5000人の給食の出来事。この同じ出来事について、ルカの福音書を見ると、こうあるんです。ルカの9章の12節から、ちょっと読んでみます。そのうち、日も暮れたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った。皆さん、5000人の給食の話を聞くと、イエス様がその不思議な奇跡をなさったのは、一度ではないことを、ふっとよく聖書を読んでいる人は思い出すでしょう。イエス様は、実はこの5000人の給食の後で、マルコの福音書の8章の初めの方を見ると、もう一回、同じような奇跡を行っています。この場合は4000人の給食です。男の数だけで4000人の給食。実は、この4000人の給食の場合は背景がちょっと違うんです。この時は、3日間の間、群衆はイエス様をずーっと慕ってついてきてたんです。3日も一緒についてずーっと一緒にいますので、もう3日目になると、もうさすがに何にも食べるものがなくなって、みんなお腹ペコペコ、クタクタ。そんな状態になったので、このまんま、この群衆を解散させるわけには忍びない。イエス様はこう言います。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。そこで、イエス様は、そんな状態、事態に陥っている群衆のために、4000人の給食という、御業をなさった。ところがです。この5000人の給食の場面は、そんな状態ではまだないのです。その日群衆が駆けつけて、その日の夕方なんです。まだそんなに危機状態ではないし、もうそのまま放っておいたらどうにかなる、もう飢え死にするようなことはない。ですから、お弟子さんが言うのはもっともです。こんな離れて人里離れたところに私たちいるんですから、もうこのままにしておいたら大変です。どうぞみんな解散させて近くのどっかに、宿を取ったり、食事を取ることができるように解散させてくださいというのは、決して冷たいことでも何でもなくって、当然の言葉。でも、そんなにもまだ事態が悪くないのにもかかわらず、イエス様は、ここで、5000人の給食の奇跡をするんです。実は、5000人の給食のこの奇跡は、イエス様がなさったのは、群衆のお腹をいっぱいにするということが目的ではなくて、それ以上の目的がこの奇跡にはあるのです。それ以上の目的といえば何かといえば、それは弟子の訓練という目的でした。6章の5節。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。イエス様はここで、ピリポに問題を出したのです。テストをされたのです。なぜこれがピリポなんでしょうか。実はルカによる福音書の9章のこの並行の記事を見ると、この奇跡を行ったガリラヤ湖の向こう岸という、その向こう岸がどういう場所であるのかはっきりと書いてあります。 それはベッサイダという町であった。ベッサイダ。そこで、聖書をよく読んでいる人は、チーンと思い出して、ピリポはどこの出身ですか？ヨハネの福音書の一章44節を見ると、ピリポは、44節。ピリポはベッサイダの人で、アンデレア・ペテロと同じ町の出身であった。あ、今、ピリポの出身地、ベッサイダの村の外れの静かなところに、この群衆はいるわけです。ですから、地元ですから、イエス様が、このピリポに向かって、ピリポよ、あなたはこの辺に詳しいだろう？一体どこへ行ったら、これだけの大勢の人たちにパンを買ってくることができるだろうね、と問いかけたわけです。地元のピリポにこれを聞くのは、ある意味で自然なことでしょう。しかし、そうした理由以上の理由が、実はこの問いかけにあったことが、6節に示されています。6節。もっともイエスは、ピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポを試して、ここにはっきりと、このピリポに語りかけたイエス様のお言葉は、これはピリポへのテスト問題であったことが明らかになります。もしもこれが皆さんだったら、皆さん一人一人にこの問いかけがなされたんだったら、皆さんはどういう答えを出されるでしょう。この群衆に、どこからパンを買ってきて食べさせようか。はい。一万人ですから、ちょっとですね、大変ですね。プラント3でしょう。プラント3がすぐ私は出てくるんですが、東京ストアだけでは足りないでしょう。もうバザールもサンタウンももう本当に駆けずり回って、大変な、これはパンの数でしょう。さて、ピリポはどういう答えを出したか。7節。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。なんと、イエス様はピリポに、どこからパンを買ってきて食べさせようかって言いましたら、ピリポっていうのは非常にですね、試作型、こう考えるタイプです。物事をですね、と非常に深く考えるタイプですから、もうパパパッとですね、頭の中にこう、そろばんか電卓がですね、こう浮かんで、パチパチパチッと計算をしたんです。とっさに計算をしました。約1万人。皆さんちょっと計算してみてください。約1万人の群衆に、今、食事をあげなくてはいけないわけです。一人分どれぐらいにしましょうか？勝子さん。一人分いくらぐらいのちょっと予算取りましょうかね。カツコさんだったら一人分いくら出します？500円。すごい。500円あれば、ね、北海弁当スペシャルぐらいが買えそうですね。500円。ゆきちゃん。500円だったらでも1万人ですが500万円。すごい太っ腹ですね。ゆきちゃん。あ、300円、ありがとう。だいぶ近づいてきました。300円ぐらいがお手頃かもしれませんね。でも、300円でも300万円。ピーポはですね、計算したんです。そして、ピーポの出した答えは200円でした。200円。まあ、200円、パンを200円、で1万人分買うんですから、少し安くもしてもらえるでしょうし、まあ、どっか安いところを探せば、200円で結構、ね、分量手に入るんじゃないでしょうか。そうなんです。ピリポの答えは、200デナリのパンでは足りません。このデナリというのは、当時の労働者が1日働いている給料、って言われてますので、まあ、私たちの感覚で、それぞれの感覚は違うでしょうけども、まあ、一般的な感覚で言うと、1デナリは、約1万円と考えられます。そうすると、ピーポは200万円ぐらいかかるかな。でもそれでも足りない。皆さん、ピーポは頭の中でもう即座に計算を出して、そして、イエス様に200デナリあってもちょっと足りないでしょう。無理です。 何よりも、そんな200万円というお金は、貧しい私たち伝道チームの中にはありません。もしあったとしても、こんなベッサイダの村だと離れたところで、夕方、急にみんなで弟子たちで散らばって、一軒一軒叩き起こして、パンを手に入れようとしたって、とてもとても、皆さん、1万人の食事を急に揃えろなんて言われたら、もうこれは不可能、無理です。ですから、ピリポは足りませんと答えたわけです。これは当然でしょう。皆さんがピリポでも、やっぱりこの辺の答えを出したんじゃないでしょうか。まあ、カツコさんは500デナリあってもというわけですけどもですね、余計に無理になってきます。ところか、そこに言われもしないのに一人の弟子が別の答えを持って割り込んできました。アンデレです。アンデレも、ヨハネの一章にあったように、同じこのベッサイダの出身です。アンデレはピリポとは非常に対照的な性格。やっぱり弟子たちもみんなタイプが違うということがよく見えます。アンデレはあんまり頭で考えない。頭で考えるような先に体が動き出すというですね、タイプです。なんと、アンデレは群衆の中に割って入って、お弁当ありませんかとですね、歩いて回ったのです。誰かお弁当を持っている人はいませんかと回ったところが、誰も持ってない。やっと見つけたのは、一人の少年が、本当に粗末なお弁当。5つのパンってすごいよ、たくさん。いいえ、5つのパンってのは本当にそれも大麦の5つのパンですから、もう本当に最低の貧弱なパンなんです。そして、魚2匹ってありますけども、タイの頭付きってとんでもない、もうイワシの塩漬けみたいなですね、そういう、もう本当に貧しい、これは、ある人はですから、これは奴隷の食事だって言ってます。この少年は奴隷の少年ではないかというぐらい、貧しい食事なんです。やっとこさ見つけたのは、この貧しいですね、お弁当。皆さん、1万人のお腹を満たすために、食事を誰か持ってないか、パンを持ってないか探して、やっと見つけたのが5つのパンと2匹の魚だったとしたら、皆さんどうします？あ、ダメや。これじゃ話にならん。少年に、うん、いいよ。うん、持ってるの分かった。うん、じゃあ自分でしっかり食べた方がいいよ。と、そんな少年、そんなお弁当持ってこないでしょ。でもなんとアンデレは、なんと非常識な、この少年を連れてイエス様のところにやってきたのです。ここに少年が5つのパンと2匹の魚を持っています。アンデレの答え、9節。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。ピーポは、実際に動きもしないで、計算だけでもうダチアカンとですね、答え出したんです。アンデレは答えを出す前に少しは動いていました。でも、その結果、答えは、それが何になりましょう。フィリポもアンデレもタイプは違います。しかし、二人が出した結論は同じでした。フィリポは、足りません。アンデレは、それが何になりましょう。これが結論でした。そしてこの結論出した答えによって、イエス様が提出したテストへの、これが二人の答えでしたけど、何点ぐらいのこれは答えですか？合格点60点とすると、この答えは、これイエス様から出されたテスト問題なんですから、この答えは何点ぐらいだと思いますか？合格点ですか？ゆきちゃんごめん、目が合うのですぐ。合格点ですか？違うんですね。これは赤点です。落第点です。まあ点数ついたかどうかわかりませんけど、ね。まあ、ピリポは15点ぐらい。アンデレは少し動いてるから、まあ30点ぐらい。でも合格点には程遠い。でも、実は、イエス様がこの問題を出したのは、本当にですね、ピリポもアンデレも、落第点しか取れないということを知らせるためのテストだったのです。落第点を取る、赤点を取るということはとっても幸いです。 なんて言ってですね、中学生、高校生、赤点、幸いなんだ、じゃあよかった、夏休み勉強するのやめたなんてですね、言わないでください。しかし私たちがもし、日々の歩みの中で何のテストもなくって、そして何の問題もなくって、すべてが順調で、やることなすことうまくいって、何にも困難なことがなかったら、私たちどうかっていうと、すぐに高ぶって、また自分が何か立派なものであるかのように誤解してしまう。でも私たち問題がある、テストがある、様々な取り組むべき課題があって、そしてそれに跳ね飛ばされて落第点取ってしまう、答えが出せない、失敗してしまう。実は、それはとても幸いな経験なのです。申命記の8章の2節っていうところ、皆さんの修法の裏のアウトラインの6番目のところに、申命記の8章2節の御言葉を少し書いておきました。ここにこうあります。神様は、あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内にあるものを知るためであった。これは、エジプトを脱出したイスラエルの民が、アラノで40年間放浪生活をさせられた、そのことを指して、神様はイスラエルの民を苦しめた。試みた。とても辛いも難しい状況に陥らせた。それはなぜかというと、あなたの心の内にあるものを知るためであった。ある方はこんな風に言いますね。エジプトでずっと数百年の間奴隷生活をしてました。ですからこの奴隷生活の間にイスラエルの民は奴隷根性が身についてしまった。本当に奴隷根性が身についてしまったので、この奴隷根性を持ったまんまで約束の地に入っていったら、とてもじゃない。約束の地でですね、そこを収めて、そこをですね、神様に喜ばれる地として帰ることはできない。ですから、この奴隷根性をなくして、本当にですね、神様のためにふさわしい、イスラエル、神の皇太子、王子様にふさわしいものにするために、まずは、自分たちの内側にあるものが全部暴露するために、させられるために苦しみがあった、テストがあったというのです。本当にイスラエルは、そのアラノの40年の間に心の中にあるものがみんな暴露させられてしまいました。不信仰でした。彼らはとっても貪欲であることが暴露されました。そのためにいつもつぶやきばっかりブツブツブツブツ、ブツブツブツブツことあるごとにつぶやくものでした。また何かあるとうまくいくとすぐに高ぶってしまったり、また彼らは神様の言葉に対して非常にうなじの怖い、このうなじというのはここですけど、これが硬い民であることが分かりました。うなじが硬いというのはどういうことかというと、神様に対して強情であるという意味です。本当に強情で。言われても、そうなんです。神様からテストを受けるということは、私たちの中に潜んでいる、隠れているものが、実は明らかになるんです。ここで、ピリポに問題を出して、またそれにアンデレも答えを出して、そのことによって二人のうちにあるものが暴露されました。その落第点の回答の後で、いよいよイエス様の方から模範回答が出されます。イエス様の模範回答の出し方はこうです。5つのパンと2匹の魚を手に取って、そしてまず感謝を捧げます。イエス様はパンを手に取ったら、上を見上げて、父なる神様に感謝の祈りをします。イエス様は、父なる神様に目を向けたのです。ピリポは、200デナリに目を向け、アンデレは、1つのパンと2匹の魚に目を向けました。しかし、神様に目を向けることはなかった。そしてイエス様は、父なる神様に、具体的にどう祈ったか、ここには書いてませんけど、父よ、あなたはいつも私の祈りを答えてくださることを感謝します。これは今ここにいる人たちがこの奇跡を見てあなたを信じるため、私を信じるためにこれをするのです。と言って、パンをちぎって、弟子たちの手に渡すと、なんとそこから続々とですね、パンが増え、また魚が増えた。そしてなんと、群衆が欲しいだけ取り、もう十分食べた。その後でなんと、弟子たちにこう言いました、イエス様。12節。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。 余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。イエス様ってなんとケチくさい、なんと細かいことまでおっしゃる方でしょうかね。一万人がお腹いっぱい食べるほど十分出した上で、余ったもの無駄にしちゃダメだよ、余ったもの全部集めなさいとおっしゃるんです。なぜそんなことイエス様おっしゃったんでしょう。イエス様がいかに満ち溢れるほどに与えることのできる方であること、豊かに与えることのできる方であること、いかに主が豊かに備えてくださったか、私たちすぐに忘れてしまうので、すぐにそんなことなかったことのように忘れてしまうので、溢れるほどの恵みを全部集めてどれぐらいあるか実感をさせようとしたのです。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。弟子たちは余ったパン切れを集めてみたら、なんと12人のお弟子さんみんな一人一人カゴにいっぱいのですね、パンが与えられたというのです。この余ったパン切れを集める、私たちの教会では今、先ほど報告しましたように、この新街道をできて1年の1周年の記念のために記念誌を秋に向けて今制作中です。なぜ私たちは記念誌を作ろうとしているんでしょうか。それはまさにこのことのためなんです。私たちがこの新街道を神様に捧げようとですね、取り組み始めたとき、私たちの手にあるものはまさに5つのパンと2匹の魚、本当にまさに貧しい私たちでした。しかし主は私たちの思い、私たちが予想もしなかったような形で次々と御業を表してくださって、満ち溢れる祝福をくださったわけです。誰かが頑張ったからではなくして、本当に一つ一つの歩みの中に神様のまさに奇跡的な御業を私たちは見せられました。私たちはそんな御業をすぐ忘れてしまいそうです。もう当たり前のように、もう簡単に立ったかのように、私たちはすぐにこの御業を忘れてしまいます。ですからぜひ溢れるほどの恵みがいかに与えられたのかをみんなで拾って、みんなで自分たちのカゴに拾って、それを記録に留めて、そして神様を褒めるために、神様がこんなことをしてくださったんだということを称えるために、それを作ろうとしているわけです。ですからぜひですね、誰か編集の人たちがではなくて、みんなでそれぞれが与えられた恵みの溢れるほどのものであったことをですね、こう書いていただきたいというわけです。さて、余ったパンを集めたら12のカゴにいっぱいになって、弟子たちみんながいっぱいのですね、パンでいっぱいのカゴを持っている姿をちょっと皆さんイメージしてください。私はそこに鮮やかなイエス様による実物教材による教え方、主の訓練の上手さを見るのです。想像しても見てください。あのピリポがカゴいっぱいのパンを持って立っている姿、あのアンデレがカゴいっぱいのパンを持ってそこに立っていると想像してみてください。ピリポはどんな気持ちだったと思います？アンデレはどんな気持ちだったと思いますか？もう興奮し、感動し、喜びとともに、ちょっとばかし、恥ずかしさもあったんじゃないでしょうか。なぜなら、ピリポは足りませんと言いました。足りません。アンデレは、それが何になりましょうと言ったんです。ところが、終わってみると、溢れるほどのパンが自分の分として与えられているわけです。本当に、そのパンを抱えて立っているピリポ、アンデレ、また他の弟子たち。ああ、私たちはなんと恥ずかしいことだろう。彼らは計算は上手にできたんです。現状分析はとてもうまくやりました。しかし、彼らは神様抜きにそのことをしたわけです。イエス様の道からを計算に入れること全くありませんでした。今、このパンを抱えながら彼らは、自分たちの落第点であった原因がもう嫌というほど身に染みて教えられているわけです。神様抜きで計算をしてしまったこと、 神様抜きで動いてしまったこと。しかし、神様にはこんな道からがあるということを今、教えられているわけです。弟子たちはこれまで、イエス様が水をぶどう酒に変える奇跡を見ていました。イエス様が遥か離れたカペナウムにいる少年をただお言葉だけで癒されたのを知っていました。38年間寝たきりだった人をイエス様が立ちどころに一つの言葉だけで立ち上がらせたのを見ていました。弟子たちはイエス様のお力を十分に見ていたんです。でも、今、いざ現実の問題を突きつけられると、それらの経験が少しも活かされないのです。これは、弟子たちだけじゃなくて、私たち一人一人の姿じゃないかと思うのです。私たちは神様がどんなに力強い、どんなに真実な恵み深い、また不思議をなさる方であるかを嫌というほど知らされながら、現実に今何か新しい問題に直面すると、その過去の恵みが今のこの問題にすぐに結びつかないで、ああ困った。ああどうしようもない。ああもうおしまいだとわめいてしまう。この弟子たちに決定的に欠けていたのは信仰だったわけです。信仰とは自分の無力さと神の全能の道からと結びつけるベルトのようなものです。どんなに神様が全能のお方であっても、このお方に信仰のベルトがかからなければ、私たちにその神様の道からは及ばないわけです。彼らは自分たちが無力であることはちゃんと答えを出しましたけど、しかし、そばにおられるイエス様の道からを計算に入れなかった。それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます。マタイ19:26。皆さんの人生の中で、また日々の歩みの中で、あなたの前に立ちはだかっている、自分ではどうすることもできない問題、困難、壁。自分で、そのような問題に直面するとき、ぜひとも、今日は、ヨハネの福音書の6章6節の言葉が鍵だと思うのです。この6の6の御言葉を、ぜひ、思い出してほしいのです。ああ、困ったなと思うとき、ああ、私はどうしようもできないなと思うとき、6の6の御言葉を思い出すように、どうぞ、この御言葉を皆さんの心の中に蓄えておいていただきたいのです。一緒に6節読んでみましょう。はい。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。このピリポのところにあなたの名前を入れればいいのです。もっともイエスは横山を試してこう言われた。横山を試してこのような問題に直面させているんだ。このような事態に立ち入らせているんだ。これはイエス様から来たテストなんだ。そしてイエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。イエス様ってそういう方なんです。なんだ、ご自分でしようとしてるんだったら最初からそう言えばいいじゃない。そう思いません？ピーポー、見てなさい。今ね、私が1万人の人たちに奇跡でお腹いっぱい食事を出させるから見てなさいと最初に言ってくれればいいようなものの、イエス様ってでもこういう方なんです。どうしようか、フィリポ、どうしたらいい？さあ答えをちょうだい。イエス様はご自分で答え持っているのにもかかわらずあなたに問いかけるんです。ですからイエス様はこういう方だっていうことを皆さん覚えてた方がいいです。そして、これはヨハネ6の6だな、とですね、ことあるごとに思い出して、私がこんな経験を今させられているのは、イエス様、テストなんだ。そして、この問題の解決は、イエス様ご自身でなさろうとしているんだ。イエス様が、この壁をぶち破ろうとしてくださっているんだ。そして、イエス様のお力でそれはなされるんだ。ですから、この6の6を覚えていると、 壁にぶつかるとき、問題にぶつかるとき、自分でどうしようもない出来事にぶつかるとき、こんな風になるわけです。イエス様、今私はこの大きなテストに直面しています。どう考えても、私は愚かで、どうしていいかわからないし、私は無力で、これを解決する力がありませんし、そして愛がなくって本当にこの問題に対して十分に愛しきることはできないし、私は本当にどうしようもありません。でも、あなたにはできますし、あなたはご自分でなさろうとしていること知ってますよ。ぜひ、今、あなたのところに来ました。あなたを信頼いたします。ぜひ、働いてください。あなたの御業で、あなたの道からで。実は、イエス様はことあるごとに、私たちがそのようにして来るように待っておられる。そのためのテストなのです。ですからフィリポは、命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。無理です。でも、イエス様、あなたにはわけなくできるでしょう。アンデレも、ここに、少年が大麦のパンを1と小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。でもこれは私の考えですけど、イエス様、あなたにとって問題は何もありませんね、と、その後一言が足りなかったわけです。さあ、イエス様は、ぜひ、そのような思いで、その問題を、その自分では解決できない課題を持って、ご自分のところに来るのを待っておられる。私たちの分は、私の手にあるものを、持ってくることです。この奇跡の時、なぜ5つのパンと2匹の魚が必要だったんでしょう。何にもないところからしてくださればいいもの。先ほど教会学の時間にもそんな話になって、ガイラ湖の水のそばなんだからですね。このガイラ湖の水をイエス様汲んで、それでブドウ酒いっぱい作って。でもそれじゃあみんな酔っ払って大変です。お腹空いてるんですから、すきっぱらにアルコールはよくありませんね。でもイエス様何もないところから出せるんですから、石ころからでもパンに変えてくださることができるんでしょうから。でも、イエス様って方は、もちろん御業をなさるんですけど、私たちの分を果たすことを待っておられるんです。あなたの手に何がありますか？一つのパンと二匹の魚です。じゃあそれを持ってらっしゃい。私たちはすぐに自分にないものを数えるのです。自分にないものを数えて私にもあれがない、これがない、あれがあれば私はもっとよくあなたに奉仕できるんです。ゆうこさんのように私が倍に引ければ喜んで礼拝で奉仕したいと思うのです。でも、そんな賜物ないから私はできません。ないものを数えるのはとても上手です。でも神様はないものを要求しないのです。あなたのあるものは何ですか？あなたのできることは何ですか？イエス様はそのことを私たちに目を向けるように言うのです。この礼拝堂を作るときステンドグラスをつけさせていただいて、そしてこちらの側の方々よく見えないので後でもう一回見てほしいんですけど、5つのパンと2匹の魚を入れていただきました。本当にですね、5つのパンと下に2匹の魚がこう顔方向を変えているのがわかりますか？よくですね、初めて見る方が、あれは何ですか？とですね、問いかけるんですけど、5つのパンと2匹の魚がその下にデザインされているわけです。いつでもこれを見ながら、5つのパンと2匹の魚って何だろう？何よりも、私たち自身がまさに5つのパンと2匹の魚、先ほど言ったように奴隷の食べ物ではないかと思うぐらい貧弱なこれはものです。神様の前に、私たちはまさに貧弱な、本当に取り柄のない、神様の前には汚れた罪人。でも、こんな私自身を主にお委ねするとき、そんな私たちを、神様、私は5つのパンと2匹の魚のようなものです。でも、これはあなたのお手に捧げます。どうぞ私を用いて、あなたの御業をなさってください。皆さん、この五千人の給食の奇跡は今も起こるのです。あなたという人生を神様の御手が受け止めて、神様の 御業がそこに働くとき、まさにこれはあなたの人生に起こる出来事。ぜひとも、主は今も、5つのパンと2匹の魚を豊かに増やすことのできる、驚くべき人々の祝福のために用いることのできる方であること、ぜひ経験していただきたいのです。私自身、本当に劣等感の塊のような、いつのパンとリーキの魚どころではない、本当にですね、腐った魚のようにしか自分は思ってなかった。でも、ある時神様は、そのあなた自身を私に任せなさい。あなたの人生の手綱を私に渡しなさい。18歳の時、私はこんな私ですけど、自分で自分の人生の手綱を握っているより、あなたが握った方がいいことわかりますので、お返しします。お渡しします。神様は、本当にですね、私の人生を変えてくださった。私たち一人一人の人生、主は変えてくださるのです。今日、イエス様による訓練があなたに、私たちに日々なされて、ですね、いることをしっかり覚えて、特に今日は6の6の御言葉を刻み込んで、今週の歩みに踏み出しましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。